第4章大阪へ。第1節牧尾山世福寺へ。工藤山の町を過ぎたところで土手下へ向かい、船渡しにて木の川を越えて北岸の大野村へ。ここの船渡し、高野山で維持されているので銭は不要。さて一行、ここから4番牧尾山世福寺へ向かうが、その道は北に立ちはだかる泉山脈を越え、紀伊の国から高知の国へと入る険しき山越えの道。紀の川を渡った彼ら、そこの標高はおおよそ65メートルほど。そこから北へ奥まる太き谷筋をたどる坂道を上がるが、谷間が東へと回り込むところで、道はそのまま北へ切れ込む細き谷筋へと入っていく。さっきまざよう、後ろ見や木の川が見えただが、もう見えんようになったかな。ふえ、えらい登りだで。国境をなす峰々を越えるのであるから、容易ではない。上がるほどに傾斜が強まる。やがて山腹に形成された断斜面の地帯へと入るが、その先の地帯へはさらについたてのように山が立ちはだかるから、道は向きを変えて西へと東高線を追うものとなる。ことなく斜面にへばりつくように家を構える大畑という集落へ入る。この辺り標高が550メートルほどであるから、彼らはここまで485メートルほどを一気に登ってきたことになる。それより国境の大畑峠はすぐ近く、彼らはこの辺りで昼食としたように思える。さて峠を越えれば泉の国。尾根筋の直下から染み出る沢沿いの細き谷道が続く。その北への下り、灰は急斜面だが、かなり下ったところまで来ると東高線に沿う平坦なものとなる。ここまで来ると向かい側から山がせり出してくるから、道は右へと迂回し始め、そこに現れてくるのが高龍寺。この寺、葛城修験の聖地とされて本尊に不動明王を祀り、彼らが向かう牧尾山世福寺の奥院をなす。ここには炭焼き不動堂なるものがある。天慶6年、943年、不動明王が炭を売る翁に化身し、当寺の僧に城積みの作り方を授けて村人へ広めたとの伝えが残されている。その城積みとは、一般的な黒積みに対し高温で焼き、そのまま外へかき出して消し粉をかぶせて急冷させる白くて密なる型積み。後に筒子の枝を花鳥に仕立てて炭とする花積みなども焼き出され、戦国末から江戸時代には堺へ出荷し、滝畑積みとて茶道の世界で珍重されたと言われる。お堂には弘法大師作とされる不動明王の像を祀る。当時炭焼きは山間地のみの仕事ではなかった。平地である彼らの在所においても地表に氷炭型の掘り込みを設け、狭き方に滝口を作り出す半地下式の釜を持って、雑木林の木材で炭を焼き出すことが行われていた。道中期の被災を追うと、彼らは先を急ぐゆえにこの炭焼き不動堂へは寄らずに通り過ぎたらしい。 したがってこの特異な道は知らぬままであったような。さて種筋の法隆寺から見ると牧尾山切腹寺の方角は北の尾根上、したがってそこへ行くには谷道をしばらく進み、途中から西の山裾を上がり詰めて尾根道へと出、そこから北へ巻き込む山中の迂回路を取らねばならない。この地標高は485メートルなれど、彼らのように国越えして高野山や小川寺から来る裏山道は至って険しい。それは四番牧尾山切腹寺、通称牧尾寺と言われる山号の牧野尾が意味するように、修験道の祖とされる奈良時代の山岳呪術者で、鬼を操ると噂されるほどの縁の大角が法華経28本の最終巻をこの地に埋めたとされるほどの聖地、険しきがゆえに聖地となり得た地でもある。さて裏参道から入った一行が帰りに通ることとなる表参道は、大阪堺寄りの参詣者に開かれたもの。それらの人々は北西側の山門から入り、権宗僧正を師として修行する空海が二十歳の時に剃髪したという愛禅堂より、その身串を納めたという身串堂への148の石段を上がり本堂へ至る。それに対し彼らは高野山からの険しき山道への参詣とて、牧尾山の山腹を抜け、直接に本堂のある高見の境内脇へ出る裏道をたどっている。本堂南西側から巻き込んできた一行。おお、かややらの建物が見えるだ。あそこを回り込みゃ牧尾寺の境内へ出るだ。一山の某社、すべてかやぶき。それは冬の寒気厳しく、瓦を用いては凍てつき割れるがゆえの手法。暗なりとも屋根は瓦を拭いた上を茅で拭くほど。そうした茅屋根を目にした義右衛門の見立て通り、曲がり込んだ先に境内が現れる。そこ本堂を中心に奥へ太子堂、経蔵が連なり、右手には念仏堂、牧尾神社などが配される。一行ここでも水黒いに余念なく、境内脇で旅の地など畑き落とし、身を整えた上で本堂へ進み参拝。その堂内には当時左に文殊菩薩、右に千住観世音菩薩の脇地を従える上禄 4.8 メートルの弥勒菩薩が本尊として安置され、その後ろには小川寺から牧尾寺への道中、道に迷い馬に導かれたという西国三十三所観音巡りを再興した花山方向の護岸によるところの馬頭観世音菩薩、また四天王28部衆の像も堂内へ収められていた。この寺、自伝によれば6世紀中頃、欽明天皇の病気平癒の勅願をもって本尊に弥勒菩薩を安置し、行満上人により発想宗として開かれたというが、後に当寺で修行した空海が真言宗を開くに及び、その空海を中興の祖として真言宗へ改宗。時代が暗い戦国時代には織田信長のために消防、豊臣秀吉以降復興の道をたどるも、17世紀中頃に高野山との勢力争いを展開して天台宗へ改宗。そしてこれら一行の訪れた7年後には、 山火事により大半の伽藍を失う難に見舞われることになる。これが自力の概略であるが、一行はそれまで高野山奥の院から自尊寺へと弘法大師空海ゆかりの寺をついてきているから、この牧野さん世福寺の本堂の礼拝において、弘法大師を強く意識しての祈願であったことが察せられる。さて、礼拝を済ませた一行、その年の初物を神仏へ捧げる初穂の代わりとて、銭124文を寺へ納め、九重お守りなるお札をいただく。日暮れ間近とてあまり時を置くことはできぬが、この山からの眺望、遠く泉大津の大岳へ渡り、海へも達している。一度その美しき情景を胸に留め、下山。北方角とは逆に、弘法大師空海ゆかりの書道を見つつ、表参道を下り、人家とてない牧野川沿いの谷道を北へ進む。ここまで来たれば、あと一位もなかんでない。伊右衛門の言うように、しばらくすると山裾を出て、その前に見渡す平坦な地に集落が見えてくる。おう、あそこが横山村なんだ。日はまさに山隠れの体。17日、一つ泊まり208文。横山村、米屋、宗兵衛。通算日数33日目。歩行距離39キロ、累計1074キロ、使用金額332文、累計19585文。その夜の宿にて、大部屋は牧尾山世福寺詣の客で混み合っている。大方は他人数の講習たちであったが、部屋の隅、半蔵の横には、壁にもたれ一人ぽつねんと座すご老人がいる。話し相手もいらぬようであるから、床へ入るまで目を閉じ、ただ胸内にある昔の思いなどを浮かべつつ、時を過ごしているやに見える。半蔵、その穏やかなる願望に、何か惹かれるものを感じていたから、胸内で一浮かびをたどり終えて、目を開けたご老人の様子をしばらく伺ってはいたが、思い切って話し出そうとするところ、それを察したか、逆に声をかけられてしまう。荒野へもう出て参られましたかな？へえ、武州から参りましただ。半蔵、胸を踊って噛み合わぬ返答。ほう、それは遠きところから。凶作続きに昨年の大塩平八郎の騒ぎ、武士も平民も心落ち着かぬようでありますからな。寺社へもう出て身を清めて、先の世を思うことが大切になりますな。このご老人、隠居の身にて先の世を見据えているのであろうか。いくらかの間を置いて、耳学問好きな半蔵の性格を見抜いたのであろうか。牧尾山世福寺の縁起の一節を語り出す。本堂に千手観音が祀られておりましたじゃろ。それは今より千五六十年も前に、この寺におられた大海上人と言われるお方が、観音の見姿を映しおられて安置したものと伝えられていますがな。観音様の仏様は海から漁師が引き上げたりといろいろと由来があるようだで。そうですな、 この寺に伝えられておりますのはな、その崩壊上人が住まわれていた時のもの。はあ、どげな伝えだんべ。半蔵、日々の山を伝え歩く、つらき寺社詣での行程をたどるがゆえ、耳学問で仕入れた話を思い描きながら進むことで、気力を発揮してきている。そこで、早くこの地の話をしたんと気がせくよ。半蔵のそうした気持ち、この旅が神仏の権限した縁起の地を巡りながら、自らがそれを体感していくものであってみれば、それ深き信仰心の現れということになる。ご老人が縁起を語り出す。その崩壊上人がおられたある日、どこからか来たものか、卑しき僧が現れたそうな。その者、一下苦旬の間、この寺の客僧となりたき旨を告げるが、下働きなどするというので、寺方ではそれを許したという。そうしたるところ、夏みに水汲み、薪割りにと励み、同等の掃除などもこなす。しかも夜となれば、根津の吻行も怠ることなし。これには一山の僧侶たちも、ひいの念を抱いてはいたが、そのままに、やがて約束の時が満ちたある日。これにて、いとまなれど、故郷遠ければ、いささかの路線を賜りたし、と告げたそう。されど、自僧、物惜しみして銭を与えず、そればかりか多くの自領を持ち、富を傍中に蓄財するに、その栄養栄華を誇りたるゆえに罵ることしきり。客層、その仕打ちを身に受けたれば、すぐさまに本堂の淵へと駆け上がり、大声出して、少子やかかる尊き山なれど、誠の出家一人もなく、剣道、邪剣の悪行をなすこと、凡俗にも劣れる。見よ見よ、やがてこの山は、伽藍廃して悪魔下道の住みかならん、思い知るべし。と言い放ち、南へ去って行ったそうな。南といや、オラホの北、荒野の方角だんべ。ところがな、その声があまりに大きかったので、崩壊上人のお耳にも入り。そこで上人、すぐさま僧を呼び集め、客僧を呼び戻すよう命ずるが、後を追う僧は、紀州街道、大津までは来られたものの、そこから海を歩くが男に渡る客僧については行けず、おいての僧、戻りて、そのことを崩壊上人へ伝えれば、商人、地山の僧をことごとく呼び集めて罪を恥じ、許しを請うて、今一度見姿を表したまえと念じたそうな。さすれば、雲中にこの不堕落さんの教主なりとて、千手観音が見姿表し、我、堕落を見せし一山の僧へ、卑しき客僧に化身して、貧しき者の官苦を見せしむ。出家の身であれば、無欲無我にして、慈悲をもっぱらとし、衷情斎道を心とすべし、と悟されたそうじゃ。衷情斎道とは何だんべ？好奇心が優るがゆえに、そうしたことを躊躇せずに聞けるのが半蔵の天性の良さ。屈託がないから、そのご老人も聞かれて嬉しき面持ちで、それはな、人々の迷いを取り除き、悟いを開かせること。悩みあろうとも、それは決して一人のものではない。仏が導く涅槃には、悟りを開いた先祖からの多くの人がおってな。そこに至れば、人は未来永劫、心穏やかにあることができるということじゃろう。と、わしは特進しているのじゃがな。はあ。その頃になると、周囲の者も耳を傾け、居住まいを正して聞き出す者も現れるから、大部屋のあちこちから感嘆の声が上がる。そのことあってな、崩壊上人は、そのお悟しいただいた千手観音様の見姿を、 ありがたくもお移しなされて尊蔵を掘られたと言われます。ところがその開眼供養を終えた夜のこと、牧羊山から八甲立ち上り、それを目にした遠近の人々が奇異に思い寺へ来たれば、なんと千手観音の御身から光明が発せられていたとのこと。それでこれは心象の観音なりと、南海から現れたことより、本尊の右辺南面に安置され、世人は南の千手と号するようになったということですが、ありがたき話を聞き、これを黙礼する者、またその縁起の情景を語り続けてきた頃へ観音菩薩を映し出し手を合わせる者、小国また男女や年齢を問わず、ありがたき話に属性を忘れ、涅槃に至るがごとき心地よさが現れいずる面々。そのご老人、恐れ入ることにそうまであっても寺うところみじんもなく、みなみな夢の中では平等なり、楽しき夢でも見ましょうかな。そろそろわしは床の中で横へおったすことにいたします。なんとも言えぬ粋なこと。ぐずぐずせずにその場を切り上げるご老人の配慮のすべ、何者なのであろうか。第四章、第二節、大阪へ。18日早朝、床の中で目覚めた半蔵、身を反転させ、横にいるはずの昨夜のご老人に目を向けようとするが、そこには丁寧に折り整えられた布団が壁へ寄せられているのに。しばらくして宿の者に尋ねるが、まだ暗きうちに牧羊山世福寺へ出立なされたという。半蔵、それを聞き、なお一層ご老人の素性を知りたき心が湧き起こるが、旅を始めた小田原北方の西条寺からの我らを見守る大天狗の化身と勝手に思うことで、またどこぞで会えると心に区切りをつける。半蔵、旅で時々起こる不思議をその大天狗の仕業と思ってきているらしい。今日はいよいよ大阪までの行程。長旅の疲れはあるものの、大阪への思いがそれをかき消す。道中期ではここより一里行って大念仏寺へ詣でると書かれてあるが、その名の寺、今で言うなら大阪の平野区の寺で、そこへは二日後に詣でているから寺名と場所が違う。この日の記録は大阪へ着いてから宿で書き継いだものであろうから、仲間が話す翌日の行程にあった大念仏寺を耳にし、本来松尾寺と記すところ取り違えて大念仏寺の名を動きしてしまったように見受けられる。まあ一日歩いた疲れた身で道中記を書き継いでいる義右衛門であるから、そうしたことが起こらぬわけではない。その松尾寺となれば、彼らは道中記の記載にかなう一里の距離を持って北西へと向かい詣でたことになる。そこは7世紀後半に円の大角により開かれたという天台宗の古刹。境内には平家を攻めた源義経が一の谷、神戸市須磨区での戦死者の首を葬った上に建立されたという首堂などある。なお、ここからの旅、彼らの寺社詣への思いとは裏腹に、物見遺産的な性格が色濃く現れてくる。それは、押し方の策定した旅行計画の中で、参詣人を呼び寄せるための寺社、並びに平常地に暮らす人々の思惑が働いているように覚える。 そこまで行くのなら、あれは珍しいから見ておくがよい。あそこの丸々も、この時を逃してはもう見ることはできない。などと言われれば、基本の工程からよほど外れぬ限り、見たいと思うのが旅人。そこでいくらかでも銭を落としてくれれば、と考えるのがご当地の人々。どちらも共存する人情ではある。さて一行、そこから三里、約12km ほど北上して、境宿の高知屋東七という店で80文の昼食をとる。先の牧尾山世福寺より泉の国へと入っている彼ら、それからは紀州領内で求められていた旅人への米8合の使用規制が解かれている。前日の泊まりの宿で弁当を用意してもらうこともなく、以前のように茶店で銭を出して昼飯を食べている。さすがに何話に近づくとすごいものじゃの。家並みも途切れることはないし、人通りも多いが、この賑やかさ、彼らにとっては名古屋城下以来のものであるから、若い衆は好奇心を抑えきれずに浮き足立つ。空行くぞ。おお、出発の声に対する反応もいつになく素早く、町の雰囲気に溶け込むように活気づいている。彼らの向かう妙国寺はこの茶屋からわずかな距離。その妙国寺は町中にあった。堺の豪商油屋城吉の子が日蓮宗の日光という僧に帰依し、その死後の永禄5年1562年、日光が邸宅を譲り受けて創建した寺。この寺を有名ならしめるのは、日本一と言われる高さ6メートルを超えるソテツの木。ゆえに世間ではソテツ寺との意匠を持ち、また本能寺の変の折には徳川家康の宿所となったという。この寺、一行の旅の目的からすれば、単にその日本一の蘇鉄を勧められ見学したというほどのことに過ぎないように思える。なお道中記の記載をたどれば、門前に堺一の鍛冶屋源の金氏という店があり、義右衛門が船物を求めている。船物というからには、後に向かうこんぴらへの船旅に備えるものとみられるが、一体どのような品を購入したのであろうか。堺の鍛冶は鉄砲、刃物でも名高い。あるいは船旅でのムスッと海賊などに対峙するための護身用の担当の類であったろうか。道中記に品名、費用など詳細は書かれていない。さて、船旅で必要な金物と考えると、他には何も浮かばない。あるいは、買わずとも良いものを口車に乗せられて購入したか。それより、何話の住吉神社へ向かった一行。大和川を渡り、何話へと入り、行きがかりのどこぞで枝が四方へ垂れ広がる珍しき笠松とやらを見物し、住吉神社の境内へ。ここも町中にあるから、近在の武士に町民、農民、また遠方からの参詣者でごった返しているが、人並みに読まれて歩んでいくと、先に四棟の本殿が見えてくる。ここの社も立派だなや。その半蔵の言葉、これまでに巡ってきた伊勢熊野を思い出してのことであろうが、この住吉神社も縁起式に乗る古社。四つの社にはな、底角の御事、中角の御事、上角の御事と それがお守護する神宮皇后が祀られているだ。その初めの三神は、イザナギの御事が黄泉の国から戻り、筑紫の秋原において禊をするところに生まれた航海や港を司る神。この場所は今と違い海岸が近くまで寄せていた地。その海は瀬戸内へ通じて西国と、また熊野灘を通って東国との海運をつなぐ要。そうしたことで住吉神社は古くより航海者、漁業者に信奉されてきている。とはいえ、それだけでは農民である一行が詣でる理由は見えてこない。しかし、その意味を知らしめるのが、伝説上の神宮皇后の存在である。朝鮮半島へ渡り、三冠征伐をしたという神宮皇后。もちろん長き航海の無事の帰還あって、それら三神を、今で言うなら神戸市東灘区の海浜へ祭り、航行者の守り神となしたのであるが、後に五世紀の雄薬天皇の時、この地へ移し、神宮皇后の御身も守護神として祀る四殿が築かれたと伝えられる。さて、この神宮皇后、その自責から、戦、安産、農業、果ては和歌の神としても幅広き信仰を集めている。住吉大神とされる神々は、それほど古くから当地へ祀られてきているから、海に関係する神としてばかりでなく、その後の南河内から泉州の広大な農業開発の歴史の中で、様々に手助けする神としての逸話が生み出されてきている。つまり、海神としての当初の性格にとどまることなく、農神としての性格を強く求められてきていたわけである。8世紀に書かれたとされる住吉大社神代には、仁徳天皇の御を住吉大神の教えにより、高知の国の小麦のウテナを掘り、石川の水を引き、付近の土地を灌漑して広大な電池を耕作することができた、などの伝えが残されてもいる。そうしたことで、この住吉神社には、農業の神としての意識も深められているから、神宮皇后など三神を祀る御鎮祭の時、長門の国、山口県西北部から上面を召し、御神徳で神仙殿を作るために始まるとされる、お田植え神事なる行事も伝えられている。こうして伝説を作り出し、それを受け入れてきた衆生を読み解いてくると、彼らが住吉の神社へ詣でた背景に、神宮皇后をはじめとする住吉大神に表される農業や安産の修行への強き思いのあったことが見通されてくる。話はこの旅の時代から離れるが、その神宮皇后、明治時代の彼らの在所では知らぬ者がおらぬほどに縁を深めている。それはひな祭りにおいてなのであるが、段飾りのひな人形が普及する明治半ば頃までは、どこの家でも女児の祝いとして床の間に、高砂の裏の相生の松とともに、神宮皇后の軸を飾っていたという。相生の松は伴侶を得ての長寿。他方の神宮皇后も安産、並びに生命の強さを象徴するものとして、節句の祝いに飾られるほどのものとなっている。そうしたことをたどれば、在所の農民が祭神として神宮皇后を祀ることが幕末期まで遡ることは確かと思え、そうした諸国への寺社詣を通し、農民へ受け入れられてきたことも想像されてくる。参拝を終えた一行、おう、嫁の安産も祈ってきたかよ。おめんちは、下の娘がおびとく前だっけな。豊作と娘が丈夫に育つよう祈っただか。 などという声を交わしながら、境内の池中にかかる太鼓橋を渡る一行の姿が想像されてくる。住吉神社を後にした一行、それより一里ばかり北へ向かい、東海道の西の起点をなす、日本橋近くの長町に構える、氷炭河内屋庄右衛門という当地で名高き旅籠へ入る。18日、一つ泊まり、大阪長町氷炭河内屋庄右衛門。通算日数34日目、歩行距離34キロ、累計1108キロ、使用金額248プラス80文、累計19913文。なお、宿には連泊しているが、その間の泊まり代と2日後の昼代が道中期から欠落している。伊右衛門の書き忘れと思えるので、その費用を想定したのが、括弧中の使用金額。同じく、連泊している京都での費用を当てはめているが、それには連泊中の昼代も含まれていたように思える。第4章第3節大阪にて。19日、この日は案内人がついての大阪城下の寺社巡り。歩かねばならぬものの、一行には今日のバスツアーに同行したような気軽さがあったものと思う。長町二丁目を東へと向かい、堀割にかかる橋を渡って次の通りを右に折れ、南へと一直線に進んだ一行。まず初めに訪れたのは新清水寺。この寺、正式には有珠山清水寺。天台宗系の和宗に属し、古くは臼寺と言ったが、宴会大阿闍梨により寛永17年1640年に鋳工され、京都清水寺より聖徳太子作と伝える11面千手観音を移し、享保年間1716年から36年、寺号を清水寺に改めたという。さて、ここを有名ならしめるものに、京都の清水寺を模した舞台作りからの眺望がある。本堂で観音菩薩を礼拝した一行、その舞台へと移り、西に展開する広大な景色を満喫。あれ、海が見えるだろ。大阪城下の町並みを通し、遥か須磨や淡路島までもが一望できる。なるほど、案内人が一番初めに連れて行くだけのことはある。その次なるところは、すぐ南の安い天神。ここからも海が見えるだ。先の地もこの地も大地の生誕。標高が10メートルをわずかに超えるほどではあるが、西へ海近く、そこまで海抜1メートルほどの地帯が続くから見晴らしが格別に良い。遠く、須磨、明石から淡路島までも見渡すことのできる景勝地。桜の頃となれば、江戸の飛鳥山のごとき賑わい。ここから南へ道を隔つれば、そこが法然上人が開いたという浄土宗の一心寺。大阪冬の陣の折、徳川家康が本陣を置いたという。さらに、その東南に接してあるのが茶臼山。今日で言うなら、古墳時代に作られた堀が巡る前方後円墳ということだが、その形が茶臼を思い起こさせることから、その名で親しまれている。こうなると一向には、案内人任せの、物見遊山的な気持ちも強まってきていたであろうが、次なる場所は四天王寺。聖徳太子信仰の中心となる 日本最古の寺であるから、その歴史の重みに気持ちも引き締まる。この寺、茶臼山から西北へわずかばかりのところ、仏教が伝来して間もない6世紀後半、仏を敬う蘇我の馬子と排斥しようとする物の目の守屋が争ったとき、聖徳太子が四天王像を掘り、皇位継承の勝利を祈願したと言われ、その勝利により四天王像を後の世の大阪城となるあたりへ安置したのがこの寺の始まりと伝えられる。このこと、後の善光寺で大きな意味を表してくるので、記憶に留めていただきたい。さて、この地へ移ったのは推古天皇元年、593年と言われ、その時、貧窮者を救うための秘伝院、並びに薬草を育て与える製薬院、病者のための療病院を建て、太子の描く仏教の慈悲を実践する場を築いたという。この秘伝院に関しては、後の光明皇后が平城宮に開いたものが確実とされている。しかし、修正史という観点から見れば、真偽はともかく、古きより残されている伝えを真実として受け止めてきた民意、言い換えれば、その太子に対する信仰を通して救われてきた人も事実いるわけであるから、それをも虚実だと無視することはできない。この自伝、彼らは案内人から耳にしていたであろうが、それを江戸時代という時代層の中で真実として受け取っていたに違いない。末法の排他的意識が充満していた平安時代末期より、この四天王寺の西門は極楽浄土への東門と信じられるようになっていた。法然上人絵伝に次のような逸話が残されている。それは妙変という僧がこの寺の西門で病者を救う法然の夢を見たという。夢、そして極楽浄土への入り口とする信仰。それらは民衆に目を向けた賢者の記憶を留めようとする習情に他ならない。聖徳太子が設けたという秘伝院に準ずる秘伝所が、後に彼らの在所の武蔵の国の多摩と入間の分界に設けられたことなど知る由もなき一方、括弧法来寺の項参照。しかし、こうして寺社をめぐり、直に自伝を耳にしたれば、村に残る者たちの思いも積み上げ、近藤の諸仏へ深く深く祈りを捧げたことであろう。話を戻す。四天王寺へ南の大門から入った一行、すぐ前に現れた中門をくぐり、伽藍の内へ。そこで一同、頭を上げて天を仰ぐ姿勢をとっている。立派な五重塔だなや。案内に、この塔はな、聖徳太子さんが寺を建てらされたとき、人々が苦難よってに、それを救うため、塔の礎石へ、仏の舎利、かっこ遺骨、六粒と、紙六毛を納めたと伝える塔でな、四天王の木造さんお祭りしてんねん。塔の後ろの堂には何があるか。この若い衆と案内人は同じ年だから。ここまで来るうちに冗談の一つも言い合える仲となっているから、その若い衆、聞きたいことあらば気軽に問いかけている様子。あれが近藤。近藤を祭る近藤の子って、伽藍の中心となる建物。それより、薄暗き道内へと入る一行。その外界の明かりから内界の暗への一行は、近藤の巨大な扉を結界として作り出されている。道内では外のざわめきは一瞬にして消音。 暗さに慣れ始める瞳に刻々と鮮明さを増して映し出されてくるものは、正面に安置された聖徳太子の御本地仏、久世観音菩薩像。それはまさに闇を照らすかのごとき、神々しさと威厳を持って佇む御姿。周囲には東方に時刻点、南方に増長点、西方に項目点、北方に多聞点、いずれも甲冑を着たその武将系のいかめしき四天王が、久世観音菩薩の四方へと威徳の広がりを守護するかのよう。一行金堂の中に築かれた仏世界の宇宙観に身を震わせる思い。久世観世音菩薩への祈願を終えて金堂を出た面々、その明るみに出て初めて言葉を交わす気が起きてきたやに見受けられる。久世観音様と言いなされば、世間の苦を救ってくださる仏様、きっと我らの苦しみをお救いくださるはずじゃ。義衛門並びに皆々が久世観音菩薩に礼拝したことで、幾分霊験現れ、心軽き思いに浸る。境内巡りどころ多けれど、自僧が昼夜六度にわたり礼賛を欠かさぬという六時堂、また聖徳太子を忍び武学が回れる石舞台と、そこにある蓮池など見て、西の大門より外へ出、案内人が右へ歩み出しているから、それを追うと四天王寺の北の外れで右へと曲がり、すぐ先を今度は左へ曲がり返す。そこで目に飛び込んできたのは、まっすぐ伸びる王子、そこで若い衆、どこまで続くだこのまっすぐな道は。案内人答えて、この道はお城東方の五条番屋敷やお代官所へ続き、その末は淀川へ出るっちゅうわけや。まあそうしたことを聞いても土地勘があるわけではないから距離はわからぬが、途方もなくまっすぐ続いているのだけはわかった。辺りは寺町と呼ばれ、この道筋から西へ小さな寺院が密集しているところであるが、北へ1キロメートルほども進んできた左手に鳥居が現れ、先行く案内人がそこへ曲がり込んでいく。あっこが生玉明神や。この鬼は正式には生国玉神社と言うてな、神武天皇が九州より何わずへお着きなされた時に、大屋島の霊神でイザナミの御事、イザナギの御事のお子の生島神と、樽島神を国土の守り神として祀ったのに始まるって言われてる古いお宮さんや。その初めはお城のあたりにあった宗屋が、秀吉さんがお城を築くとき、ここへ移されたっちゅうわけや。なんでも古い時代には天皇の即位に関わる国の祭祀、八島祭なども行われていたとか。参拝を終え、行く栗玉神社の境内を出た一行、ここから北へ鍵形にたどり、道一つほど隔てた神津神社へ。この神社、元大阪城の敷地にあり、秀吉の築城により統治へ移されたが、この辺り仁徳天皇の高津の宮跡と考えられ、高津神社はそこへ遷都した仁徳天皇を祭神として、祖父母の中愛天皇、神宮皇后などが祀られている。こうして一行は、当地の寺社を巡ることで、天下の台所と称される、我が国経済の要となった地の発祥の歴史をたどり始めていた。そしてその歴史の根幹に、古代以来、住吉大臣並びに神宮皇后の自責伝承が表彰する、脳を重んじ、 灌漑による開発を進めてきた当地の歴史が色濃く現れていたことは言うまでもない。一行が次に向かった場所は淀川北の天満宮。高津神社の鳥居を出た彼らは左へ進み、先の四天王寺から北へまっすぐ伸びる大通りへ出て、お城北西側にあたる淀川に架かる天満橋を目指す。大通りに出て二つ目の辻を過ぎると、それまであった障子院はなくなり、右に屋敷地が連なり、歩くうちには左に商家も現れ、がらりと街並みが変わる。右にお城大屋敷や五条番屋敷を通してお城が見えているから、江戸城にも負けぬ立派なお城だなや、などと誰かが言っている間に、正面に淀川の太き流れが現れ、そこに架かる天満橋が見えて、おお、ずいぶん長え橋だんだ。橋の中ほどまで来ると、もう気持ちは子供。皆人波を縫い、橋桁を右に行ったり左へ来たりと、川沿いに開ける東西の景観を楽しむ一行。左に行った若い衆が、いくつも橋がかかってるだ、と言えば、案内人それに答えて、それは天神橋、あれは何が橋、その先には二つの中洲があり、小橋がいくつもかかっているのが見える。その北方の中洲が江戸の米相場を左右するほどの堂島米市場。おお、早くこ、迷っちまうぞ。若い衆、いつまでも橋桁から眺めているから、先行く者から声をかけられ、慌てて駆け出す始末。橋を渡り、川べりの道を左へ進み、しばらくして右へ折れると、正面に大鳥居が見えてくるが、その先が目指す天満宮。境内へ着くと、隅の人の切れているところに陣取り、案内人が天満宮の由緒を話し始める。このお宮はな、菅原の水種さんを祀っててな、西海道の太宰府天満宮、京の北の天満宮に並ぶ日本三天神の一つや。その案内人が言うには、平安の頃左大臣藤原時平の悪巧みにより、都から太宰府へ流された菅原道真、その死後の魂が怨霊と化し、京の都に落雷、はたまた大地震に日照り、流星など、様々なる天変地異を起こした。それを恐れた朝廷、その霊を鎮めるために、京に天神を建立したのが北の天満宮。さて、その道真が太宰府へ流されていく折、陰陽道の鎮めとして、なにわ教の西北に建立されていた大将軍社に詣でたことがあってか、道真死後一夜のうちに社前に神々しき霊光を放つ七本の松が現れたといい、そのことが朝廷へ伝わり、村上天皇の勅命をもって創建されたのがこの大阪の天満宮。はあ、恐ろしや恐ろしや。彼らの在所でも夏の入りと終わりには、豪雨を伴う激しき雷雨が秩父の山から起こりくる。それを檀家寺の物知りな和尚などから、菅原道真の怨霊と聞くこともあったから、一度それを思い出し、この話にわななくことしきる。なれど一方で、菅原道真は漢字や文学に優れた人であってみれば、学問の神、また怨霊がその怒りをことといするかのような 霹靂をもたらす雷と結びついて考えられたことで、農民にとっては恐ろしきが反転し、日照りに降雨をもたらす恵みとも考えられ、農業の神として受け取られてもいた。元来我が国の神は強い力を持つがゆえに、一方で災いともなり、他方で恵みともなる。その性格を良き方へ導くため、祭り、供え物をし、行事を行って、神を楽しませつつ、普段は生活の場から遠のいていただき、必要な時に現れてもらおうとする。これが我が国の長き歴史の中で築かれてきた神と人の交わり方。そうしたことで、この菅原道真の得意な信仰、学問の成就にまた豊作祈願にと、参詣者の心を捉え、広く庶民の信仰を集めて今日に至る。拝殿で参詣を終えた一行、皆の心に訪れた者は、強き力を持って、日々の農事を見守ってくれる道真の見姿であったに違いない。さてここで半蔵があることに気づく。この辺りは新しい建物ばかりだんべ。案内人それを見取ってか。去年の2月19日のことよ。ありゃ仰天したですわ。それ、大塩平八郎の乱のこと。この天満宮の北方から東方には、与力や同心の野心があり、その東方、今日の造幣局に大塩の私塾、先進堂はあった。その大塩が、大阪東町奉行所与力を務めていたとき、たびたび休眠休載を町奉行所に検温するも引き入れられず、職を辞した大塩は前年の2月19日、自宅向かいの与力朝岡助之丞の屋敷に大筒を打ち込み、決起。天満で火の手上がれば同胞を駆けつけるの合図のもとにことを起こし、淀川を渡り豪商の屋敷に集まる船場へ向け、家々を焼き払いつつ進軍。そのことで大阪の4分の1ほどが焼失。彼らが今訪れているのはその事件からほぼ1年後。この時、どれほど復興していたかは定かでない。なれど、天下の台所と称される豪商を集う大阪であってみれば、その立ち直り、ことのほか早かったものと思われ。今彼らの歩く地帯、ことに、天満橋から天神橋の川沿いには、青物を扱う天満市場があった。近在には、大根、かぶら、人参、ごぼう、また、白茄子や、冬瓜、うり、スイカ、それに加え、柿、山桃などの産地があり、遠く、紀伊、近江、山城などからも品が集まり、ここはまさに天下一の青物市場と言っても言い過ぎではない。こうしたところに起きた大潮の乱であるから、その影響は豪商といえどもいかばかりであった。復興には気仙の別なく、大阪人の総意が働いたことは疑う余地なく、彼らの歩いた時には、真新しく生まれ変わり、活気に満ちた声が飛び交っていたことであろう。その大潮の判断。ことの起こりは、休眠の救済であったが、多くの庶民を巻き添えにしてのもの。功があったとすれば、幕府には無策が引き起こすものがいかなる結果を招くか。また、豪商には買い占めによる暴利を求めることが、自らの身をどれほどに危険にさらすか。そして、すべての者に戦の理不尽さを植え付けたことは事実。大塩の私塾の先進堂、 その戦心の意を自ら無にしたのが大塩であったが、その与えた甚大な被害により、人々の心にその戦心の意が現れたことは想像に難くない。こうして何話へ入ってみて、その活気に押されて薄らいでおったが、一年目には、在所へも大塩の手配書が巡ってきただだな。伊右衛門の言った言葉に案内に、江戸へも会場が巡ったとは聞いとったが、皆様の在所へも届いておましたか。ええ、確か一つ年齢45、6、一つ眉毛細く薄き方、一つ厳舌爽やかにして月方、などと書かれてあったんで、伊右衛門その時へ立ち戻り、戦国の世の再来かとことの重大さに身を震わせ、この寺社詣でも取りやめかと不安を抱いてきた我が身を思い返した。旅先でも不安になったで、知る人に何話の様子を聞きつつ来ただが、ここ大阪へ入りましてそうしたことを忘れておりましただ。なんとも何話は力強きところ。そうでしたの。なせばなる。その言葉の中に結び合う人の心の大切さが映し出されてきた伊右衛門であった。それを我が身に返せば凶作が続くとも、てんてんてん。名を積んだ第八車が、ガラガラと力強き音を立てて前を横切っていく。こうして大阪の町を南から北まで来た彼ら。ここからは折り返し、宮口を出て、まっすぐ南下。淀川にかかる天神橋を渡り、二つ目の辻を右へと入る。すぐ現れたのは、東横堀の堀割と、そこにかかる橋。大層人が混み合っとるだが、この橋は何ちゅうだ。案内人に答えて、蓬莱橋っつって、その橋、荷星を持つ立派な橋、古代に朝鮮からの使者を迎える迎賓館のあったことにちなむと、あるいは、秀吉の時代に朝鮮との通商の地であったことに由来するとも言われ、その道筋に、今の三越百貨店の前身となる三井越後屋ほか、河内屋、岩代庄屋などの呉服店、また両替商をはじめ出版関係などの大棚が軒を連ねているから人通りも多い。ここが大阪の商いの中心中こと伝年。案内人の言葉にも力が入る。東西を東横堀、西横堀、南北を長堀、淀川に挟まれたこの辺り、船場といって大阪経済の中心地帯。西側には御堂筋がある。その御堂筋、浄土真宗本願寺の東西二派、括弧本願寺派、大谷派の寺院が南北に列していることにちなむな。一行、蓬莱橋からまっすぐ西へと進み、その御堂筋へ出て左へ折れ、南下。ああ、先に見える立派な屋根が御堂さんかい？若い衆、前もって案内人から聞いていたから、それと気づく。地元では御堂さんって言えますけど、正式な名は南州寺や、文明九年って言うよってに、今より360年ほど前になりまんが、浄土真宗本願寺派を再興なされた、蓮如と伊予春大坊様が建てられたお寺や、寺まで間近なところまで歩み来た一方、はあ、なんとまあ立派な本堂、と感嘆の様子。この寺、彼らの旅の103年ほど前、幕府の助力を得て大量の石材を集め、 3メートルの高台を築いた上に、屋根の吹き下ろしも見事な巨大な本堂を建てているのであるから、驚かぬわけはない。寺へ入る者に何十段という横長の石段が待ち構えている。この南宗寺から南へ通りを隔てたところに、上泉寺と称する東本願寺派、大谷派の寺がある。それ、江戸時代初めに新宗が東西に分裂したことで、南宗寺が西本願寺派、本願寺派となるに及び、東本願寺派、大谷派が築いた寺が、この上泉寺。本堂の北側は木々を配する築山で、花見や紅葉、夏の涼風を求めて暑さしのぎに訪れる庶民も多く、宗派は違おうと大阪庶民には北の御堂さんとともに南の御堂さんとして親しまれている。そうしたことでこれが南北の御堂さんの見えるところに屋敷を持つことが大阪人の誇りでもあった。上泉寺を出て案内人が向かったのはそのすぐ西隣のイカスリ神社。この神社、地元では座間山と呼ばれていて、神宮皇后が朝鮮半島での三冠征伐から無事戻り、天満橋南側のあたりにイカスリの神を祀ったのに始まると伝えられ、秀吉の大阪城築城により統治へ移されている。そのイカスリの神とは、イクイの神、サクイの神、つながいの神という異水によって象徴される生命力と繁栄の神。また、ハヒキの神、アスハの神というかまどによって象徴される屋敷や足に関わる旅などの守り神。五柱の神を称し、よって社名のイカスリはイカシリの天下したものとして生活する地を守護する意味を持つとか。なお、かまど神が旅と結びつけられるのは、秋に里を離れて山へ向かい、家人の罪を神に伝えるという移動に関わる性格から起こされたものか。ともかく、そうしたことであるから、この神社へもう出た一方、在所に災いなきよう、また旅の無事など、謝禅で祈ったことであろう。おう、次はどこ行くだ。若い衆が案内人に問えば、その本人。あんたのいっちゃん行きたいところ、新町の砂場や。砂場かえ？その砂場、大阪城築城の際に砂利置き場となったことに由来する俗称。若い衆は砂場と聞いて何のことやらわからず、けげんな面持ち。当時の大阪のものであれば、新町と聞けば遊郭。砂場と聞けばすぐに泉屋と角国屋という蕎麦屋ということになる。なれど案内人、おふざけ半分の答え方であるから、若い衆、一体何のことやらさっぱりわからぬ様子。そのまま歩を進め、二道筋をまっすぐ南へ進み、長堀の手前まで来た一行、先の人だかりのある店を見て、何の店だと、近づくと、軒の根樹ののれんに白文字で、砂場。一行の中のある者が店脇に置かれた防火用水の格おけの前に撒き散らしたような白い粉のあるを不思議があると、それを見て案内人。風で燃やしたんや。火の粉が燃やしても燃えねえように軒上に柿殻あげてんのや。ほう。とは言ったものの、彼らの在所は海から離れたところ、魚もろくに食べられぬ生活であるから、牡蠣の姿も味もピンとは来ない。物知りな者が、 寺や名主の役宅などにある杉戸への白いところに使う古墳の元になる貝じゃ。そう言われても杉戸絵などを見たことないから余計に混乱。ちまちまと考えておるうちに案内人がのれんをくぐるからそのままに入る仰天。蕎麦屋じゃ。それも波の広さではない。大きな寺の本堂のような広きところ。奥までずっと土間が広がり、四角い大きな縁台が間を置いていくつも並び、そこで大勢が蕎麦を食べている。ここは砂場泉屋。町の者なら知らぬ者はない。おう、こっちやこっちや。案内人、その雑踏の中に手回しよく空いている縁台を見つけ出し、あっけに取られて入り口あたりにとどまる一行を呼び寄せる。人心地ついてどこからか腹の虫が聞こえてくる。見る者に驚かされっぱなしで腹のすくのも忘れておったが、はは。そばが出てくるまでまだ少し間のあることとて、皆あっちを見たりこっちを見たり。おお、うまそうだなや。土間奥に目をやっていた者が、ほれ、あそこには大きなかまどが。そちらを見あれば、右手の奥に二連の大釜があり、その左手にも釜揚げ用の二連の中釜がしつらえられている。他に手前にも大釜があるが、それはどうやら蕎麦つゆ用のものらしく、脇にとっくりの並ぶ棚がある。蕎麦玉ののし場は左手の奥と見え、そこに何人もの職人が立ち働き、手前に井戸もある。はあ、すごいもんじゃな。次々場所替えしてどんどん蕎麦が茹で上がっていくだ。そこへ、とっくりやら蕎麦チョコを盆に乗せた店の娘がやってくる。前に置かれた蕎麦チョコ。珍しげに見る儀右衛門。それは、広口、筒形の自生茶碗で、紺色のゴスエグで、白地に柳のある風景を描いている。そうした茶碗は、在所でも流通しているから、お大臣の家の婚礼などで目にしてはいるが、珍しきは反対側に砂場泉屋の屋号の一字、砂を染め付けていること。伊万里焼の問屋を通し、肥前有田、もしくは巡り巡ってその北の大河内鍋島藩用の民間に貸し出された釜室で注文生産されたように見受けられる。蕎麦を引き立たせるその器、取り扱っていた焼き物問屋はここより西の西横堀を越えた新町あたりに集中していた。そこには彼らの旅の20年ほど前で30軒もの焼き物問屋があり、伊万里から瀬戸内を船で来る荷を蔵入れしていた。さあ、娘の手で蕎麦が運ばれてきた。若い衆は遠慮がない。自分の前へ置かれれば、目上の者や案内人にお構いなく、ずずっとすすり上げ食べ始める。晴れがましい席ではないから、誰も怒りはせぬ。よほど腹が減っていると見えると胸打ちでつぶやき、ニコニコとそれを見守る面々。さて、そのそば、どんな風味であったやら。ことのついでに江戸のそば屋の事情を話しておくと、名高きは、やぶ、さらしなに、この場の砂場。やぶは雑司ヶ谷、豊島区に、じいがそばという店があり、この一帯を藪の内といったところから起こされたが、彼らの時代には駒込団子坂、文京区千駄木の蔦屋のほか、浅草並木、上野池の畑などに藪で名を馳せた蕎麦屋があった。さらしな、これは麻布長坂、港区で蕎麦屋を開いた太平によるが、先祖が信濃府の売り歩きをしていたことから、 信州さらしなそば布屋多平を店名とし、混ざり気のない白き一番粉を用いた御膳そばが評判を呼んだ。そしてここ大阪から進出した砂場、彼らの旅から10年後には江戸に砂場を掲げる店が6軒ほどもあったという。そうしたことであるから一行の中には、あるいはこの旅を終えた後所用で江戸へ出向いたおり、砂場の看板を掲げる蕎麦屋を見出し、この時のことを懐かしく思うものがあったやもしれぬ。話を元へ戻し、店を出た面々皆一様に満足げな顔。案内人それ見て人をもてなすという至極の気分を味わう。次はどこへ案内してくれるか。阿弥陀池、そこでしまいや。店を出てすぐ南の長堀にかかる橋を渡り、そのまま右へ折れると今度は西横堀にかかる橋があるから、それを渡りまっすぐ堀割沿いに西へ。しばらくして左へ曲がり込むと、そこが阿弥陀池のある和光寺。この寺、浄土宗にて元禄11年1698年、幕命により信濃善光寺大本願智禅が創建した別格尼寺という。仏教伝来の昔、その是非を争い終わりだ光源寺の仏像が投げ捨てられた池と伝えられる。一度来月には信濃善光寺へも詣でるから、ここにも縁ある寺があるのかと阿弥陀池を眺めつつ先の旅へ思いを馳せる。それより繁華街の続く道頓堀筋を東へと向かい宿へ帰る。もちろん道筋から店内を眺めるのに銭はいらぬから、あっちを見たりこっちを覗いたり、彼らの村の高所領俗にかなうかなわぬはあるものの、狭き村内を離れてみればその外に活気に満ちた躍動する世界の開けていることを知った一行、悩みあるなら狭き世界にこもらずに広き世界を見通すことの大切さを悟り始めた一行。これ大阪見聞のご利益か。19日、一つ泊まり、大阪長町氷炭落合松右衛門。通算日数35日目、歩行距離17キロ、累計1125キロ、使用金額248文、累計2161文。